はい。シネマクティブ東京支部の音声配信。シネマクティブ東京支部のロンペイです。ディギンフィルムフェスティバル2023としてですね、連続配信できているかと思いますが、ゲストに来てもらっております。お願いします。
シギラジオ金座座というポッドキャストをやっている石山と申します。よろしくお願いします。
はい。よろしくお願いします。
今年も来ましたね。この
そうです
イベントが。
ね。去年にね、続いて、
そう
志麻
です
さんにも参
ね。
加いただきまして、みたいなところですね。
今年はだからアマプラかなとか思ってたんですけど、そんなことはなく。
他二人からも文句が出てますけどっ
え、
て。
そうなんですか？別に文句言うほどのことじゃない気がするけど。
なんで今年も同じなんだ、みたいなね。
いや、いいじゃないですか。
クレームがありましたよね、多分。
あ、でも僕、アマプラよりネットフリックスの方が見たいオリジナル作あるかもな。
なるほどね。でもあれですよ。ラロッカさんにやってもらってる、レギュレーションだと、Amazon プライムオリジナルと限らずで今回、
あ、そうかそうか。
今回これをやってますから、もちろんラロッカさんはオリジナルなんか今年も選んでないっていう感じですけどね。
そうか。だって、ダロッカさんが U-NEXT 入ってないから、この並びになりざるを得ないんですか？もしかして。
そうなんですけど、ちなみに言っちゃうと、ケンス君も通常入ってないんです
あ、
よ。
そうなんだ。このために入ってん の？
そうです。
いや、申し訳ねえな。申し
まあ
訳
ね、
ねえな。
彼らの収録の会できっとそこをね、文句言うと思いますけど。
それはまあ確かにちょっと文句言いたくもなるかもしれない。
まあね、そんなことはつい知らず、ラロッカさんはね、ご機嫌で、
あ、そうです
収
か。
録をして、もうこれより先に撮ってるんですけど、ご機嫌で収録をされて
い
ました
や、まあご機嫌なのが一番いいですよ。
な形でです
我
ね。
々はじゃあ、ネットフリックスということで。
そうですね。石山さんには、普段は、ニギユーネクストを担当いただいてるんですけど、まあ、この夏、フェス気分で、配信サービスをシャッフルしてですね、ディギネットフリックスをやっていただくっていうことですね。石山さんにネットフリックス作品を選んでいただいたっていうことになります。で、去年は、スパイダーヘッドって作品を、
そうですね。
石山さんに選んでいただいて喋ったんですけど、今年はですね、呪われの橋という作品を選んでいただきましたっていうところです
そうな
ね。
んですよ。
じゃあ、まず、この作品の概要を、石山さん、お願いできますでしょうか。
呪われの橋は、2020年の作品で、レスター・シーという監督、これ台湾の映画なんですけども、まあ、ストーリーを読みますと、キャンパス内にある橋で、真夜中に出るという噂の女学生の霊、有名な怪談話の真偽を確かめるため、大学生の男女たちが心霊スポットで肝試しを始めると、てんてんてんという、もう王道中の王道のようなホラーのストーリーですけど。
そうですね。まあ、これ配信がね、8月なんで、夏っぽいという
あ、図らずも。
か っていうので、まあ、いいんじゃないかなとは思
そうい で
ます すけ
ね。
ど、という作品をですね、2人とも見てきたんですが、今回はこの作品の感想を自分、ロンペから話したいと思います。で、この作品は、台湾映画で、吹き替えはなかったんで字幕で見てみましたってところですね。まあ、台湾ホラーということで、まあ、台湾映画って、まあ、世代によっては結構青春映画とか、人間ドラマの映画のイメージが強い人も多いかと思うんですけど、ホラー映画も結構多い国で、まあ、もともと、あれですね、台湾には、幽玄道士っていう作品が80年代にありまして、
れって台湾なんだっけ？
そうなんですよ。だからみんな結構その霊幻道士の方を知ってると思うんですけど、霊幻道士は香港なんで
なんか
す
そうい
ね。
うイメージ。
そう。で、まあ、あれに出てくるキョンシーっていう、モンスターがいますけど、まあ、あれの派生というか、亜流として台湾で作られた方が幽玄道士。
そうなんだ。
で、あれですね、テンテンとか、スイカ頭が出てくるっていう、
そっちが有言同士ですよね。
そうです、そうです、うんうん。で、僕らも子供の頃見てましたし、うんうん、なんかすごいなんか日本で人気があったっていう。
なんかとっつきやすいですよね、うん、霊言同士に比べるとね。
そうなんですよ。だから、すごく、なんだろう。僕らにしてみれば台湾ホラーっていうのはその頃で見てるような感じもあったんですけど、
うんうん、
まあ、その後ですね、その後はそんなに台湾とホラーのイメージなかったんですけど、2015年に、
うん、
赤い服の少女っていうですね、うん、ホラー映画が台湾で作られて、これが台湾でヒットしたんですね。で、明らかに今の、あの台湾ホラー映画の流れって、この赤い服の少女以降の流れで、
うん、
まあ、例えばあのゲームを原作にした変更っていう映画がありましたけど、うん、あれとか、あとは去年ネットフリックス配信で話題になったジュソって作品とか、
そうですね、
あれですね。大星新鮮馬でしたね。
言うな、言うな。うん、
あれのおなじみの呪詛ですけど、
はい、
まあ、その流れの中の一本として、まあ、あるのが、この呪われの橋。
うんうん、
まあ、これ2020年の作品なんですけど、うんうん、その一本かなというふうに思いますってところですね、うん。で、特にその最初、なんだ、ヒットしたっていう台湾ホラーの、その流れを作ったと言われている赤い服の少女シリーズの、制作人が結構この呪われの橋に参加してるみたいですね。うん、だからなんか結構そのヒットさせたシリーズのスタッフが再集結みたいな話で、うん、あの映画でもあるらしいっていうところですね、うん。まあだから呪われの橋っていうぐらいなんで、まあ重要な場所としてその橋が出てくるんですけど、
うん、
まあ、これは大学の校内にある橋なんですね。で、まあ、まあ映画見るという見てるとすぐわかるんですけど、この橋がどうやら心霊スポットになっていて、映画の冒頭、本当の冒頭では、スマホで撮られた動画から始まって、
うん、
その時に年が、表記されてるんですけど、これは2016年なんですね。ではなんかふざけて、その橋で肝試し的なことをやっていて、まあ、やってた学生が大変なことになるっていう動画なんですけど、うん、映画はその後、今度ちょっと、画面が切り替わって、なんかネットの報道番組みたいな、
うん、
やつが始まって、それは2020年の話で、まあ、さっきの多分おそらくその動画の4年後なんですけど、その女性のレポーターなのか、なんか、インディペンデント系のジャーナリストなのかわかんないですけど、なんかその橋であったことを取材してみてる。してるみたいな映像になるっていうところですね、
うんうん。
で、映画はその後、また2016年の学生たちの描写に戻るんですけど、ここら辺までが、いわゆる POV、映画内でスマホとかカメラで撮られたみたいな映画の視点で語られるっていう構成なんですけど、うんうんうん、この、多分ここまで冒頭10分ぐらいなんですけど、ここで、この映画 POV やめるんですね。
うんうん、
で、前にそのさっき言った同じ台湾ホラーのジュソって映画の話をしたときに、
うん、
これ POV じゃない方がいいんじゃないみたいな話を石山さんともした記憶があったんですけど、
うんうんうん、
この映画はあっさりそっちに振ってくるっていうことで、
うんうん、
なんか、まあ良かったんじゃないかなと思って僕は見てたっていうところですね。見やすいですね、っていうところですね。で、この映画はその、どっちかというとその2016年の学生たちの場面がメインで展開していくんですけど、まあ、僕は結構面白いなと思ったのは、まあ、今時の大学生、まあ、ちょっと前ですけど、うん、あの大学生なんで、まあ、いろんな大変な状況になるんですけど、彼ら結構スマホを駆使するんですね。
うんうんうん、
で、まあ、なんか例えば暗闇で、スマホ落としてしまうっていう場面とかがあるんですけど、
うんうんうん、
そこで、シリを使って、うん、画面を明るくしろとか言って、
うん、
明るくしたりさせるとかやつ、するんですけど、
うんうんうん、
僕なんか、普段の生活でシリなんか使ってないから、
確かに。
ね、
思いつかないかもね。
そう、パッと、うん、思いつかないと思うんですよ。
うんうん、
なんかやっぱりなんかちょっと世代が違うなって思って見てたり、あとは、トイレの個室で、ちょっと怖い目に遭う場面があるんですけど、うん、なんか、どうやら、個室の外に何かいるってことで、 個室の下からスマホをちょっと出して撮影するっていう場面があって、僕なんかあの場面で本当何が映ってるんだろうってすごい楽しみしたのに、ちょっとそれを見る前に、そのスマホを失うっていうことになるっていうんですね。僕結構映画の展開と関係なく、個人的にすごいがっかりしたっていう、あの場面だったりするんですけど、なんかそういう感じで、スマホの使い方とか、すごい面白かったなっていうところですね。で、ホラー映画なんていろんな恐怖描写とかがあるんですけど、僕が描写の中で一つ面白かったのは、大学の校舎が主な舞台になるんですけど、その階段がループする場面があるんですね。で、あれ、僕日本のホラーで、戦慄回帰ファイル怖すぎっていうシリーズがありまして、この前、もう本当待望の新作が、
そうですね。
劇場公開することが発表されたこの怖すぎって作品の、深層トイレの花子さんっていうですね、結構人気の、エピソードがあって、
そうですね。
それに素晴らしい階段ループがあるんですけど、ちょっとそれを思い出して、
確かにね。
怖すぎだっていう風になったっていうところがありましたね。
あっちはしかも POV だから、
はい。
こう、どこでそのつなぎ目があるのかとかが本当にわからない感じがあって。
本当わからないし、なんか、気持ちいいって、この映画で気持ちいいって言ってもおかしいけど、あれすごい気持ちいい場面なんですよね。
そうですね。映画的快感があるシーンですよね。
いや、なんか見てんのかなってちょっと思ったりね、しましたね。
見てそうな気はするけど。
ね。という感じで、だから2016年のエピソードがメインなんですけど、最初に言ったように、その2020年の、おそらくその事件を調査してる女性の描写もたまに出てくるんですけど、ちょっとね、僕、この、二つの時系列の関係性が、分かりにくいなって思いながらこの映画見てたんですね。見てたんですけど、それがクライマックスで、この描き方の理由というか、ある仕掛けがあったことが最後分かりまして、詳しくは言わないんですけど、僕、好きなミステリー作家で、あやつじゆきとっていう、作者の方がいるんですけど、ちょっとね、あやつじ先生が使いそうなネタというか、構造だったので、
確かに。
結構ミステリー好きの僕としては、もうこういうネタ入っていたのかっていうのは、結構嬉しかったりしたっていうところですね。心霊体験の話とかも、したいですけど、ちょっと後で時間があったらって感じ。
なるほど、なるほど。
だと思うので、とりあえず僕の感想は以上です。
はい。
ですね。はい。では、次続いて石山さんの感想と、石山さんが選んでくれた理由もあればお願いします。
はい。選んだ理由は、そうですね、オカルトが好きなんですね、私。で、ホラーとか怪談ももちろん好きですけど、それだけじゃないですね、オカルトってね、不思議な話とか、陰謀とか、なんか、もしかしたらありそうな不思議な話とかが、オカルトの良さだと思うんですけど、そういうものを映画の中でも求めてるんだけど、なかなか難しい部分もあって、ドキュメンタリーになったりとかね、いうのもありますけど、例えば、虚空門ゲートとか、なんかそういう UFO を追ってる人とかね、でもやっぱりどうしてもね、満足のいくものってやっぱあんまりなくて、で、ホラー漁ったりとかするのはよくあるんですけども、この呪われの橋はもうタイトルからしても、ビジュアルのイメージからしても、割と王道のホラーものというか、いう雰囲気がしてて、いいなと思った。なんか、そうですね。だから、あんまりそのディギンユーネクストの時にこういう王道のホラーとかあんま取り上げてなかった気がするので、なくはないとは思いますけど、ちょっと変形のものが多かったりとかしたんで、ネットリックスのオリジナル作品とかを見回した時にいろいろ悩んだんですけど、これ選んだっていう感じで、そう、もう一つね、本当はパオロ・ソレンティーノ監督のザ・ハンド・オブ・ゴッドっていう映画は前から見たくて、そっちを選ぼうと思ってたんですけど、なんか話しろがこのホラーの方があるんじゃないかなと思って、 最近ほら、映画についての映画の話とか、割とあちこちでしてたりとかして、まあ、ちょっと縮小気味かなと思って、まあ、ホラーの話の方が広がるかなと思って、こっちを選んだっていう感じですね。あと、ホラーのいいところって、まあ、いろいろあると思うんですけど、まあ、若手の監督の登竜門だったりとか、まあ、他のジャンル映画に比べて、こう、テーマを割とし忍び込ませやすいというか、そのホラーの対象っていうのが何かしらのメタファーになってるとか、まあ、例えば妊娠の不安とか、家族を持つ不安とか、そういうものがホラーとして体現してくるとかっていうのはよくあると思うんですけど、今回僕がホラー選んだって言ってるのが、まあ、なんか仕事で疲れてて、例えばハンズ・オブ・ゴッドみたいな感受性をこうフルに活用しなきゃいけないような映画とかがちょっと疲れちゃうなと思って、まあ、ホラーって割とこう、受け身でいいじゃないですか、こっちは。
そうですね。
割とその、なんていうんですかね、YouTube で、他愛のない、動画とか見ながらご飯食べる感覚で、僕はホラーが見れるんで まあ、ちょっとね、楽に見たい、受け身で見たいなっていう気持ちもあったっていう感じで。
まあ、見れない人もいますけどね。
まあ、もちろんね、本当に怖いなと思う人はいるかもしれないんで。
僕とか石山さんは多分
ま
そういうの
あ、ま、
見れると思
はい、
います
別にホラー映画に特に恐怖とか感じたことは一回も
ね。
ないので、まあ、残影が怖かったかなっていう気はするけど、まあ、音とかでね、びっくりさせられると体は反応する気はするけど、まあ、あんまりそんな心から怖いとは思ったりはしないので、そうですね。だから、まあ、最近さっき、ロンペさんおっしゃったように、変更とか呪詛の記憶も新しいところがあるので、台湾ホラーをちゃんと、いろいろ見るっていうのも、面白いかなと思ってるってところですね。で、今回のこの呪われの橋なんですけど、振り返ってはいけない橋で肝試しっていう、もう超王道のホラーの橋導入って感じで、そこも好ましいなと思って見てて、で、まあ、先ほどおっしゃったように、モキュメンタリーっぽく始まる。で、これを撮ってる学生が、まあ、死んじゃったり、行方不明になったりとかいうのが結構初めの方で分かって、で、その事件を4年後に追うリポーターっていうのが、まあ、2020年の主人公として出てきて、で、それとクロスカッティングで、その過去に、その実際に、何かが起きてしまった学生たちというのと、まあ、交互に描かれていくんですけど、あらかじめ、学生たちがもう亡くなっちゃうっていうのが最初に提示されてるおかげで、この子たちが生き残るのか死んでしまうのかっていうハラハラのサスペンスの部分は、あらかじめ奪われた状態で見なきゃいけないっていうのがちょっとハンデかなと思って見てるんですけど、まあ、割とそこが一つの仕掛けの
そうです
助けになっていくんですよね。そこがなんかなかなか考えられた作品だなと思って。で、この作品って87分しかなくて、僕最近映画は短ければ短いほどいいと思ってて まあ、行き過ぎるとね、60分とかになっちゃうと、さすがにそれはもう映画じゃないんじゃないかとか思うんだけど、87分ってその60分に30分足してるだけだから、相当短いはずなんですけど、なんでしょうね、この映画は本当にそんなに短いって思えないぐらい情報量も多いですし、飽きさせない。まあ、飽きる前に終わるんで、結構本当にコンパクトながらいい作品だなっていうのはすごくあるなと思って、結構おすすめだなと思いますしね。本当にくだらないホラーっていうのもたくさん世の中にあるんですけど、なんか見て損しない感じがすごくあって、いいなと思ったっていうのもあって、で、演出とかも結構オーソドックスながら、その手堅い作りで、カメラワークも良くて、で、振り返っちゃいけないっていうルールを、こう、上手に意識させながら怖がらせてくれるっていうか、まあ、その橋の部分、まあ、橋以外の部分で、そのさっきおっしゃったように、学生寮みたいなところの中の話もあるんですけども、そこでのね、いろいろこう、空間を使った演出もたくさんあって、で、結構水系が多いんですよね。まあ、おトイレとかが多かったりとかするんですけど、そう、トイレ中、来んのって一番やめてほしいって思うんですけど 幽霊に限らず。
まあ、確かにね。
そう、一番ほっとしたい時だから嫌だなとか思いながら。そうそう。あとこの男女グループの、学生たちが、まあ、6人いるのかな？いるんですけども、 そのグループ内の人間関係なんかも割とちゃんとあって、一人一人、まあ、時間も短いんで、そこまで、細かく掘り下げるような描写ではないけど、なんか、キャラ立ちがちゃんとあって、一人一人に。なんかね、そこも手堅いなっていう感じがして、ちゃんと、あ、この子死んでほしくないなって思わせてくれたりとか、いうのは、ちゃんとホラーの常套手段としてある気はするんですよね。一人、なんだろう。元カノと今カノの、争いみたいなのがちょっとだけあって、
はい、
で、一人の男をちょっと取り合ってる感じがあるんですけど、
ちょっとイケメンっぽい子がね。
イケメンっぽい子のね、うん、その今カノの方が結構可愛くて、
あ、
はい、私は結構好きで、元カノの方はちょっと、なんですかね、ちょっと、
そうな子ね、
剣のある女の子なんで、
うん、生徒会の子ね、なんか。
そうですね、で、ちょっとあんまり学生っぽくない感じの、ちょっと、なんですかね、お姉さん系といいますか、
うん、
なので、ちょっとね、そっちよりも今カノの方、頑張ってほしいなと思いながら見てた。
そう、三乳って子だと思
って、ね。三乳ですね。はい。
そう、あの子ちょっとね、なんか、若い頃の宮崎葵感があって。
あ、そうですね。
そう、うん、ちょっとね、僕は結構良かったですね、僕もね。
そうですよね。うん、ただ、まあ、先ほども言ったように、もうは、あらかじめ、全員、生還できないっていう情報が与えられるんで、
うん、
でも、それを乗り越えて生き残るっていう可能性も、こういうホラーだとあるので、
はい。
まだ希望捨てずに見てたんですけどね。
うんうんうん、
まあ、それはどうなるかっていうのは皆さん見ていただいて。もう言ったようなもんですけど、ね、はい。そう。なんでね、いいなと思った。先ほど、僕もね、いいなと思ったとこ、箇条書きにしてたんですけど、
うん、
そのヘイシリーを使うとことか、
うん、
降り続ける階段のとことかももちろん僕も、チェックしてあったんですけど、もう一つね、動くマネキンのシーンとか、
うん、
割とありがちですけど、エレベーターとか、
うん、
あと監視カメラの映像とか、まあ、オーソドックスではあるんだけど、割と、なんか、うん、昔見た映像をそのまま再現するんじゃなくて、
うん、
割と、その、なんでしょうね、手段としては、昔からある手法を使いつつも、割となんかちゃんと自分らしいものを撮ってやろうっていう感じがすごくあって、
うん、
なかなか、いいものを見たなっていうのがあったんですけど、ただちょっと怖さのパターンが少ないかなと思って、うん、
はい、
誰かのいたずらをまず疑ってやめろよみたいな感じで言って、で蛇口から水が出たりとかするのを止めたりとか、
うん、
でドアが開かないとかで転んでほふく前進する女の子でその足をつかまれるみたいな、ちょっとやっぱ古臭いものも散見するかなと思ってて、うん、まあ、そういうのを使っていかないと、なんていうかね、難しいものはあるんでしょうけど、
うん、
ちょっと、いろんな手数をもう少しやってほしかったなっていうのは正直あります。うん、まあ、予算とかね、時間とかもあったと思うんですけど。っていう感じですかね。で、後半にはそのいろいろな仕掛けがあって、なるほどっていうとこもあったりとか、
うん、
あるので、ちょっとその辺楽しみに見ていただきつつ、まあそうですね、ミステリー、ホラーにいろんな要素を足したりとかする、うん、作品って多いんですけど、こうやってやっぱホラープラスミステリーっていうのは、多分作る方は難しいと思うけど、
うん、
難易度高いのかなとか思うんですけど、結構これうまくまとまってて、確かに僕も見てる最中、あ、これロンペさん結構気に入りそうだなと思いながら見た部分はありましたね。で、あとですね、MCU ばりにですね、ミッドクレジットとか、ポストクレジットに映像が一応あるんで、
そうですね。
こういう配信で見る映画って大体まあ、映画館と違くて、エンドロールなかなかね見るってことはあんまないと思うんですけど、
うん、
もうすぐ次の、映画のとかおすすめされちゃうじゃないですか、配信で見てると。でも一回そのクレジットの画面に戻して、ちゃんとその映像は一応あるんで、
うん、
まあ見たい人は見た方がいいのかなっていう気はします。
そうですね、はい、配信でも一応確認した方がいいですよね。
そうですね、だいたいすぐ停止しちゃうと思うんで、
うん、
一応これは確認した方がいいかなと思います、うん、でそれだけちょっとアテンションということで。
はい。
はい。
ありがとうございます。
じゃあその、ロンペさんの心霊体験の話は。
あ、だから僕、前も言ったと思うんですけど、ディギネットフリックスの方で一回ちょっと喋ってるんですけど、
うん、
その、ディギネットフリックスで言うと、ゴーストラボ禁断の実験っていう、
うんうんうん、
お題の回で話したんですけど、 僕、まあ、なんだろう。詳しい経緯はそっち聞いてもらえばいいんですけど、
うんうんうん、
僕、まあ、大雑把に言うと、僕、子供の頃、霊に取り憑かれたことがあって。
マジ？
で、まあ、なんか、症状としては、喘息だったんですね、僕、小1の時に。
うんうんうん、
で、治んなくて、病院とか行きまくったんですけど、治んなくて、
うんうん
う
ん、
どうやら霊に取り憑かれてるってことが分かりまして、
うん、
で、まあまあ、まあ、そっちの回をがっつり聞いてもらえばいいんですけど、
うん、
それをどうやってお祓いするかっていう話の時に、
うんうんうん
うん、だから、僕のばあちゃんの、その、知り合いの、そういう、なんか霊媒みたいなことやってる人が、教えてくれたんですよ、
うんうんうん。
こうすればいいっていうの
を。ほうほうほうほう。
で、まあ僕どうやらその、霊に、子供の霊に取り憑かれたっていう、皮がはっきりしてたんで、
うんうん、
で、僕は行かなかったんですけど、
うん、
僕の両親が行ってくれて、
うん、
なんかこういうお供え物みたいなものをいろいろ袋に入れて準備して、
うん、
それを皮に置いて、戻ってくださいって言うんですけど、
うん、
その時にまさに、
うん、
決して振り返ってはいけないって言うん
です
よ。なんかね、やっぱそういうのあるらしいんですよ。
多分それって、うん、そのお供え物を、まあ、取りにいらっしゃる、
うん、
今なんかビーって言いませんでした？
なんかちょっとね、
うん、一人にいらっしゃる姿を拝見しちゃダメってことなんじゃないですかね。
ね、
うん、
なんかそういうのあるんだろうなっていうふうに思ったし、
うんうんうん、
僕だから大人になって読んだ、ホラーミステリーみたいなやつがあるんですけど、
はい、
やっぱりそれでもそのなんかお供え物をするって描写の時に全く同じそのルールみたいなのが出てきたんですよ。
うんうんうんうん、
だからやっぱなんか そういうのはなんかあるあるというか、よくある、
うん
うん、なんだろう、方法なんだなって思いながら。
そうなんだ。
見たし、
うん、
実際に僕はそんだけ1年間苦しんだんですけど、
うん、
その後は一切喘息がないん
で。へ
ぇー。あんまり例とか信じないですけど、
はい。
まあなんか、その事実だけを、
うん、うん。鑑みると。
鑑みるとなんか、
まあ関係がありそうだ
な、ね、っていうのは、思っちゃうってとこですよね。
うん、
なんかね、
うん。まあ精神的にも楽になりますよね。自分にできることをやったっていう気持ちが多分必要だと思うし。
うん。まあ、親がそういうことやってくれたのも僕知ってたから、
うんうん、
まあなんか、わからない。プラシーボじゃないけど、
まあね。
なんかそういうのもあるのかもしれないんですけど、
うんうんうん。
なんかね、不思議ですよね。うん、
それ確かにな、不思議な話だ。
これもね、ほんと、喘息きつくて、小一の時に、
うんうん、
咳をしすぎて吐いちゃうんです
よ、ね。はいはいはい。喉がもう傷んでてね。
はい。だから、うん、もうほんとどこ出かけるんでもいいチケット袋持ってたし。
かわいそうに。
うん、マラソンとかも、走ると途中で吐いちゃうみたいな感じで。
うんうん、
だから、小一から僕剣道習ったんですけど、半年くらい多分行けなかったし。
うん
本当苦しかったんですよね。
それとグーニーズのさ、うん、マイキーが吸ってるみたいな、シュってやつはやっぱ吸う。
やってました、やってました。
ああ、そうなんですね。
だから、そんなのね、一切使わなくなったんで、
うん、
まあまあ、どういう原因だったであれ、僕はまあその子の、うん、はそういうのにならなくてよかったなって感じ、
ね。なるほどね、
うん。
そういうお祓いとかもオカルト的には面白いですよね。うん、その儀式にいろいろ決まりがあって、
うん、
その我々にはわからない理由で、うん、この、まあ、お供え物したりとか、お供え物は私たちにもなんか馴染みはありますけど、
うん、
例えばお米をなんか巻いたりとか、
うんうん、
何かに火をつけたりとか、なんかそういうことあるじゃないですか、
うん
で。そういうのってドキュメンタリーでもそうですけど、お祓い映画っていうのも面白くて、例えば、まあ、那本人とか、よくお祓いのシーン出てきますけど、面白いですよね、あれ見てるだけでもね。
あれ好きな人いますよね。
うん。なんだろう、高揚感があるんだよな、すごく。
うん。
うん儀式映画、リチュアル映画っていうか、
ちょ
っ
と熱い。映画のクランクインとか、うん、そう、日本はそういうのを大事にするんじゃないですか？
大体クランクインの、
うん、
前の日に、
うんうん、
まあ、みんなでお祓いするっていうのは、もう当然 必ずやるんですけど、
ですよね。
まあ、怪我がないようにとか、無事に撮影が終わるようにっていうことでやるんですけど、大体前日にやるのって一番忙しくて、大体下っ端は全員、その忙しくて行けないんですよね、お祓いって。だから、その各チームの親方だけ行って、受けてくるんですけど、まあ、本当は一番ね、寝不足とか事故に遭いそうな人とかってがいけないっていうことになってるんで、まあ、形骸化してる感じはありますけどね。昔は本当に全スタッフでやってたらしいんですよね。うん、ちゃんと、呼んで。いや、一応、今ももちろん呼びますけど、宮司さんとか、神主の人とか呼んでやってもらうんですけどね。うん、大体、撮影所の屋上みたいなとことかでやるんですけど。まあ、第一、セットがもう出てればセットでやったりもするかな。うん。本当はね、全員参加、もっとクランクインの前の日とかじゃなくて、その、準備開始のみんなの集まったオールスタッフの時にとかやってほしくれれば、みんな参加できていいのにな、とか思いますけどね。
なるほどね。
結
まあ、
構ね、
それって日本特有のもんなんですかね。
海外ではあんま聞かないんですよね。だってほら、棟上げ式とか、建物が建った時とかもやるじゃないですか、持ちまいたりとか。やっぱり日本人って、まあ、宗教ないって言いますけど、割とそういうことに関しては、やらないと気持ち悪いみたいなのはありますよね、なんかね。
そうですよ
で、
ね。
やれば安心だみたいな。で、やった上でなんか起きたとしても、やったからこれぐらいで済んだみたいな気持ちになるじゃないですか。そう、やんないよりやった方がいいですよね、なんかああいうのってね。
なんか、もう、僕の実家とかもね、まあもちろん葬儀とかそうでしたけど、お盆とかもやってたしなぁと思いますね、なんかね。
そうね。だからちゃんと人が亡くなったら一周忌やったり三回忌やったりとかね。四十九日やったりとかみんな普通にやりますもんね、それはね。
そうですね。
もしかしたら、まあでも海外の方が宗教、まあそうか。まあみんな結構そういうものには心の安定のためにやっぱ必要なんだろうなっていう気はしますけどね。
なんか不思議ですよね。なんか、海外、欧米の方が、宗教を本気で信じてる感はあるのに、なんか、日本じゃそれほど信じてないと言われてるけど、なんかそういうのに結構まめになんかやってる感があって、なんか、そこら辺は不思議だなっていう感じがしますけどね、なんかね。
やっぱ人間ってそこまで、なんて言うんだろう、不安感が拭えないので、そういうものを一応やっとくことによって心の安定を図るってことも一つあるし、あとは社会道徳の一部ですよね、宗教ってね。特に日本は、まあ、中国とか韓国もその道教のとか儒教の、感覚で言うと、多分お天道様が見てるってやつで、誰も見てなくても盗みはやっちゃいけないとか、そういうのも、まあ、宗教と道徳と絡めて、まあ、子供の頃を教育されるっていうのも関係あると思いますけどね。一概に宗教って神様を信じるとかそういうことだけではないものでもあっ
そう
たり
で
と
す
か、
ね。
いうこともありますからね。いや、全然呪われの話と関係ない話だけど、あんまりネタ
まあ
バレでき
ね。
ないからね、あれなんですけど。
いや、なるほどね。
じゃあ告知じゃないですけど、ちょっとまあ、早く終わったんで、私が気になってる、最近展覧会というか展示会というか、が気になるのがあって、二つあるんですけど、一つは、霊性の表現者、賢人の夢、超越的なものの訪れっていう展示会がありまして、これはちょっと宗教的なというか、プリミティブな、絵を描く人たちの絵を集めて、ちょっとおどろおどろしいというか、タイトルをつけて 展示をするのが今度ありまして、これの、もう、配信からすると、多分もうすぐ終わっちゃうんですけど、足利市。足利市立美術館で8月17日までそれやってて、僕、これはちょっと見に行こうかなと思ってるんですけど、多分巡回すると思うんで、この8月が終わった後、また別のところに行くんじゃないかなっていう気は、確かね、どっか見たら書いてありました。けど、足利よりも多分どんどん遠くに行くので、僕的にはこれは最後に見るチャンスかなと思ってるのと、もう一つは、もうそのものズバリで、都市伝説展、みんなのオカルト50年史っていうのがありまして、これは、北千住、 丸い6回で、開催するんですけど、これはね、8月13日までなんで、本当にもう終わってる気はします。終わりかけ、はい。うん。なんだけど、もうこれも多分終わったらまたどっかでやる可能性は結構あると思うんで、もしだったらホームページとかチェックしてもらって。ポスターがね、いいんですよね。ノストラダムスとか、コックリさんとか、何ですか、すごい背の高い女の人が追ってくるやつ。
ああ、通る。
なんとか様、うん、あと、牛が UFO に連れてかれてるやつとか、あと、口裂け女とか、あと、人面犬とか、多分そういう感じのやつの資料がいっぱい載ってるんじゃないかなと思って、かなり楽しそう。
なるほど。あれですね。はい、なんだってって人たち
も。なんだってそうそうそう。
ああ。
まあ、今、ロンペさんがおっしゃったやつって、MMR っていう、昔マガジンでやってたオカルトの漫画なんですけど、はい、でも、はい、僕がオカルトに興味持ったのも、もしかしたらあの漫画結構先駆けかもしれないなと思ってて、うん、今でこそちょっとネタにされてる漫画ではあるけど、
うんうん、
でも子供の時の興味の扉って、そんなもんですよね。何でもいいんですよね、別にね。
いや、そうだと思いますよ。うん、なんか、得体の知れないものというか。
そうですよね。
うん。なんでこうなるんだみたいなものとかを、真面目に語られちゃうと、
そう
やっぱね、見ちゃうんですよね。
そう、なんか僕、世界って、視覚紙面に考えるとつまらないものだと思うんですけど、でもどっかほころびがあって、歪みがあって、その部分を覗き見れる感覚っていうか、そういうものがもしあるんであれば、結構面白いじゃん。世の中も結構面白いじゃんって思えるんですよね、オカルトを見てると、
うんうん、
もしそういうのがなければ非常につまらない世界に生きてるなってことになってしまうんで、
うん、
オカルトはいろいろ何ですかね、これからも摂取していきたいなって思ってるんで、はい、うん、オカルトの話とか一回したいなとか思ってますけど、
うん、そうですね、
うん
うん、みんなね、なんか持ってると思うのでしたいんですね。
そうですね。うん、確かに、ね。
何かしらの体験談というか、不思議な話みたいなやつ。うん、やっぱね、
そう。僕は撮影の仕事してて、いろんなとこにロケ行くので、割と普通の人が行けないようなとことかも割と行くんですけど、
うん、
まあ、悲しいかな、全然ないですね、僕、そういうの。あと、多分、全然感じてないのか、なんか、怖えと思うときあるんだけど、
うん、
あんまり体験としてはね、一回ぐらいかな、沖縄の、
うん、
中城っていうところがあって、
ああ、行ったことあります。
中城っていうと、あれか、中城の城がもう城だから、
うん、
中城高原ホテルっていうところがありまして、
はいはいはい、
このホテル自体はもう完成前に、頓挫してしまって、
はい、
廃墟になってるんですよね、オープン前に。はい、そこでロケしたんですけど、うん、そう、その時に、まあ、真っ暗になってもう急いでみんなバタバタ帰っていく最中に、うん、なんかコーディネーターの男の子がすごい怖がりの子で、
う
ん、でもう照明器具をどんどんどんどんみんなが撤収していくともう本当に明かりがなくなって真っ暗になるので、
うん、
みんな急いでやってたんですけど、その最後の照明器具がなくなって真っ暗になったんだけど、その男の子がなんか忘れ物したらしくて、ポリに帰りたいんだけど一人じゃいけないって言って、
うん、
石山さんちょっと一緒に行ってくれませんかって言って、仕方なく行った時に、その子がすごく袖を引っ張られたっていうことがありました。
そうか、夜は怖そうだな。
夜はね、だってただ本当山ですからね。
ああ。
でも営業してないから別にそこでなんか事故が、うん、人死にがあったりとかってことはないと思うんで、
うん、
幽霊が出る言われはないと思うんですけど、
うん、
でもなんか怖かったですけどね、
うん、僕は撮影でも何でもやるに行きましたってことですね。
そうなんだ。あそこでも世界遺産ですからね、中城。あとは、
うん、なんかたまたま近くに行ったんで、うん、全然行ったんですけど、はい、ここかーっていう感じです、ね、
うんうん、そうなんだ。へえ、
うん、
ハブがすごい出るって言われて、それも怖かったです。
別の怖さですね。
そうですね、はい。
まあ、そうですね。はい。ありがとうございます。
はい。
まあ、ちょっと、ね、
いいかな。
はい。夏っぽい
そうです
いい
ね。
お題だったんじゃないかなという感じがするんで、ネットフリックスでね、気になる方はぜひ見ていただければという感じですね。
さっきのノイズって音声で入ってるのかな？
多分拾ってると思いますね。
言ってますか
こっ
ね。
ちも聞こえてたから。
機械的なあれなのか、あれかわからないけど。
途切れた感じになってるかもしれないですね。
そうですね。もしかしたら霊障かもしれないんで。
ね。
それ以上喋るんじゃねえっていう。
ね。
面白いこと言えっていう、そういうやつかもしれない。
いけるのかな。
言ってるのかもしれないですね。
ありがとうございます。というわけで、今回は呪われの橋の感想を話してみました。というわけで、シネマクティック東京支部の音声配信、ディギンフィルムフェスティバル、次の回も聞いてみてください。よろし
誰
くお
が
願
出
い
てん
し
のか
ます。
な？誰が出てんのかな？楽しみだな。
ありがとうございました。
はい。